今朝恵みをいただく御言葉はエペソ人への手紙の6章、10節から20節です。エフェシアンスチャプター6、from verse 10 to 20。 エペソ人への手紙の6章の、10節から20節。エフェシアンスチャプター6、from verse 10 to 20。はじめに12節までを宣言いたします。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。アーメン。ではお祈りをいたします。ハレルヤ、愛する様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。この朝もまた変わらず、あなたは昨日も今日も明日もこれからもずっと変わらず我らの主であることを感謝します。我らを守り、我らを愛し、我らを育み、そして明日、明後日とあなたの強者として、天国人として、また清められた者として歩ませてくださることから感謝します。今我らは御言葉を前にしています。どうかあなたがお語りください。取り次ぐしもべの唇を清めてください。我らともどもの耳を清め、それであなたの命に豊かに今預かり尽くすことができますように、どうか導いてください。これからすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは、ね、戦いというものが、ね、この人生の中に幾度かありますけれども、あの戦いとは何もですね、皆さんが、ね、あの喧嘩、ね、とか相撲みたいな、レスリングみたいな、ね、物を投げたり、ね、そういった、ね、戦い、そればかりが全てではありません。この世の中はですね、その力が、なんか筋肉が、ね、あるいは言葉巧みさが、なんか強いものが、勝つような、ね、でそれでそれが弱い人が、なんかずっと虐げられ続けているような、そういう節はありますけれども、しかし真理の面、この真理とは聖書です。聖書の面から見れば、決してそういった外見的な目に見える力強さ、それだけが勝利の源ではない、いやむしろですね、見えないこの心理戦、心理の戦い、あの心理って心の心理ではなく、誠の断り、その心理、その心理戦での方が むしろ重要であるということが分かります。この世の中、目で見える世界と目で見えない世界があります。目で見える世界が全てではありません。むしろ大事なのはその背後にある目に見えない世界です。クリスチャンはこの目に見えない世界に対して戦いを仕掛けることができ、そして勝利できる戦いです。それはクリスチャンはイエス・キリストを主とする民ですね。イエス・キリストを主としているならば、この目に見えない、この空中の支配者たち、この暗闇の世界の支配者たち、それらに対してイエス・キリストの名前によって祈って、そして戦うことができるんです。主にあってその大能の力によって強められなさいと10節に書いてあります。主は大能の力を、私たちに与えてくださいます。これ、ギリシャ語ではエンデュナモ、これ命令形の受動態ですけれども、強くされ続けよです、強くされ続けよ、受動態の命令形ですから、私たちの、力、筋肉とか、言葉巧みさとか、そういった力によってではなく、上から与えられる力によって強くされ続けなさい、主にあってです、主にあってその大能の力によって強くされ続けなさい。ですから私たちの戦いは、自分が弱いから、自分言葉が巧みじゃないから、そんなことで心配する必要はないです。 滞納の力が与えられるんです。そして11節では、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。この策略、これですね、意図とか仕組み、手順、悪魔の意図、悪魔の仕組み、悪魔の手順、それがあります。私たちの日常生活のありさまをじっと見てるとですね、表向きの諸々のことが、まあ、目では見えるかもしれません。しかしその背後に意図、その背後に、仕組みというものを見抜くことができます。例えば今韓国と日本が非常に仲が悪いですね。これ表向きで見ればそういうふうに見えます、もう新聞もメディアも、韓国憎たらしい、この間韓国大使館になんか銃弾とかが送りつけられて、なんかそういう脅しもあったみたいですね。もう本当に韓国日本最悪の状況、なんか 仲の良さといえばもう最悪の状況ですけども、しかしその裏の意図、また仕組み、悪魔の仕組み、悪魔の手順を私たちは見抜くべきです。悪魔は人類歴史ずっとそうやって人と人の間を、国と国の間を仲違いさせて、そして戦争を起こさせ、殺しをたくさんさせ、また親子の間を引き裂いたり、また親戚一の間を引き裂いたり、分裂、殺し、また、分取り、またどさくさに紛れて、盗みとか、姦淫とか、そういったもろもろを悪魔サタンは、この戦争とか分裂を通して仕掛けて、多くの人々を苦しませ困らせてきました。これ悪魔の意図です。私たちはそれを見抜かなくてはなりません。韓国人が憎たらしいとか言ってる場合じゃないです。サタンが憎たらしいんです。そういうふうにする悪魔の意図、私たちは見抜かなくてはなりません。この悪魔の意図に対して立ち向かうことができるために、そのために神の武具を全て身につけるべきなんです。12節で、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、アーメン、この血肉、肉弾戦ではないんです。目に見える戦いではありません。言葉の舌戦でもありません。肉体に、血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。アーメン。私たちの格闘の相手、それは、この主権、国家は主権を持っておりますね。また、上にある権威もあります。そうした主権に対して私たちは、格闘を挑むんですね。これは私たちの、社会的地位とか、言葉とか力によってではなく、祈りによってであることが、まあ、この後の方を見ればわかります。主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するもの、で13節ですから、邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかり立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。アーメン。ここにある武器、武具、これらみんな目に見える武器、武具ではないですね。目に見えないものです。腰には真理の帯を締めなさいとあります。真理の帯、真理、このイエス・キリストは、道、真理、命なるお方、そして御言葉こそ真理です。私たちこれを、腰に、締め付けで、胸には正義の胸当て、義の胸当て、これを、身につける。義、これは何によって与えられるか、イエス・キリストのその十字架の血を、十字架で血を流してくださいました。私たちはもともと罪人ですけれども、この、イエス・キリストの血潮によって、贖いによって私たちは義とされました。ですから、結局、真理の帯、これイエス様に関わるものです。義の胸当ても、イエス様に関わるもの、そして 足には平和の福音の備えを履きなさい、ね、平和の福音、ね、福音というものは、ねまあ、ゴスペル、もともとは、ね、エヴァンジェリオンというギリシャ語、これは勝利の良き知らせです、ね、一体誰が勝利したのか、ね、イエス様です。何に対して勝利した、ね、悪魔サタンに対して、死に対して、ね、勝利しました。それによって私たちは解放された。これを私たちは足に履いて、そして足で行くところ行くところ、どこででもこのイエス・キリストの福音を伝える、ね、これまた、ね、平和の福音の備え、これもイエス様に関わるものです。で、これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい、ね、信仰、これは、ね、この私たち自身が、ね、信じるもの、ね、しかし信仰の相手が重要です、ね、何に信仰を置くか、ね、お金の力に信仰を置く、ね、権威に信仰を置く、ね、そういったもろもろではありません。イエス・キリストを信じる信仰、ね、イエス・キリスト、このお方を信じる信仰の大盾を取ることができれば、この悪いものが放つ火を皆消すことができます。で、悪魔サタンはひっきりなしに訴えます、ね、あざけります、ね、夜中寝ていて頭の中にあざけりとか訴えとか、あるいは罪定めとか、そういった悪魔サタンは諸々のものを、ね、投げかけてくるんですけど、しかしそれらを消すことができるのは信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によってですね。救いの兜、ね、この救いも、ね、イエス様がもたらしてくださるものですね。そして、ね、唯一の攻撃の武器、それは御霊の与える剣である神の言葉です、ね、御霊、ね、ですから、ね、聖霊様によって射抜かれた神の言葉、ね、神の言葉、ただそれだけではないです。御霊の与える剣としての神の言葉です。御霊抜きで神の言葉を、ね、連発しても何にもなりません、ね、私たちはですからこの信仰を混ぜて、そして、ね、神の言葉は真理であると、そしてそれには救いをもたらす力がある。それは平和の福音である、ね、それは義をもたらすもの、ね、この信仰を混ぜ込んだ、ね、神の言葉、これは、ね、御霊が働いてサタンに対して、空中の権威に対し、また悪霊に対して力強く、ね、パワーを持った武器となります。それによってこの悪魔サタンはダメージを受けてすごすご、ね、逃げ去る以外にないんですね。で、そして18節、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。アメン。祈り、すべての祈りとまた願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。祈りがですから重要です、この暗闇の世界の、ね、支配者たちに対しては、ね、この、神の言葉、御霊の与える剣、これを差し出して攻撃の祈りを、ね、するんです。祈りは、ね、何もくださいくださいがノーじゃありません。攻撃の武器のような祈りも、むしろそれをしなさいとまで、ね、言われております。どんな時にも、ね、絶えず祈りなさい、ね、絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい、何も、ね、24時間起きていなさいということではありません、ね、確かに、ね、そういう祈り方もありますけれども、しかし、ね、もう起きている間、もうどこに行くにしても、ね、教会の中にいるにしても、社会に出るにしても、また、ね、福音を宣教するべき土地に行くにしても、絶えずこの霊的な趣、これを、ね、この武装を解除することなく、いつでも、ね、行きなさい。世の中の武器は、ね、甲冑とか、ね、いつでも身につけてられるわけではないですね。もう仕事場でも、ね、どこでも、ね、甲冑を身につけていく、ね、盾とか、ね、武器とか持っていったら、それは疲れます、ね。しかし、この霊的武器は別に肉体が疲れるものではありません。ね、むしろこれをいつでも、ね、締めているならば、それは、ね、むしろ敵からいつでも守られるものです。確かに私たちの肉が講じて、ね、罪を犯してしまうって、なんかそうやって武器を、ね、ポロッと、ね、 外してしまうような時は確かにあるかもしれません。しかし霊的武器を、ね、いつも身にまとい続けるということ、これには、ね、霊的な疲れはないんです、ね。いつでも身につけておくべきなんです。絶えず目を覚ましていて、ね、全ての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。ね、また、ね、19節、20節ではパウロの要請ですね。また、私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義は大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。アメン。この19、20節、ね、パウロが福音を語るときに大胆に語れるように、ね、また、鎖につながれておりますパウロ、ね、このエペソ人への手紙、エペソ書は、獄中書簡の一つですね。パウロが鎖につながれている、その中で書いた手紙、鎖に、ね、肉体はつながれているけれども、言葉、この神の言葉は大胆に語って、そして福音のために大使の役を果たすことが大胆にできるように、このことを祈ってください。またこれですね、私たち自身のためにも祈る必要があります。この唇、自分のこの唇でもって語るべきことを大胆に語れるように祈って、自分自身のために祈るんです。主よ、どうぞこれからのあの、ね、商談の時に、あの面接の時に、この唇で大胆に語れるように、そして、ね、特にことさら福音を語る時に、ね、自分がクリスチャンであるということを世に示し、そして彼らが本当に神様を知ることができるために、この唇が開かれますように、ね、祈る必要があるんです。特に、ね、大事なことは絶えず祈りなさいということですね。いつも目を覚まして祈っていなさい。ということで、もう一箇所、ね、ルカの福音書の18章を開きたいと思います。ルークチャプター18。ルークチャプター18 from verse 1 to 8。ルカの福音書の18章の1節から8節のところです。ルカの18章の1節から、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきて、うるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。アメン。ここにおいていつでも祈るべきであるということをイエス様が示すために、不正な裁判官の例えを、ね、話されます。本当に なんか笑った方がおりますね。本当にそうです。これ現実的に、ね、もうですから神様に対しては、祈ることに対しては、ね、本当にしつこくせがむべきなんですね。もちろん、ね、神様に対して祈りにおいては本当にしつこくせがむということ、これは大事ですけれども、世の中の人に対しても、ね、しつこくせがむということ、諦めないということ、これが肝心であるということですね。本当に私たちはそれを経験しております。この、ね、一人のヤモメが、ね、いた、イエス様を言いますけれども、彼女は、ね、この不正な裁判官、 神を恐れず人を人とも思わないような裁判官に対してもうひっきりなしにやってきては、私の相手を裁いてください、私を守ってください、この3節のところで私の相手、これですね、アンティディコスというギリシャ語です。相手、アンティディコス、これですね、告訴するもの、要するに訴えるもの、私のことを訴え告訴し続けるものがいます、どうかこれを裁いてください、で私を守ってくださいというふうに彼女は不正な裁判官にひっきりなしに、言ってるんですね。私たちを、今皆さんを告訴し続けるもの、がおります。悪魔サタンは兄弟姉妹を日夜訴え告訴し続けるもの、罪定めし続けるものですけれども、本当に私たちは、訴えるべき相手、不正な裁判官に訴えることもまあいいでしょうけれども、最も訴えるべき相手は、神様に対して、神様、悪魔サタンが私たちを不正に訴え続けています、この悪魔サタンの死をあなたが裁いてください、私を守ってください、これを日夜日夜、これを訴え続けるならば神様は折れてくださり、そして、裁きをつけてくださるんです、神様はわざわざ、不正な裁判官に例えて、不正な裁判官でさえも、この日夜来て訴え続けるならば、この裁きをつけてくれるんだ、ましてや、昼夜となく、夜昼となく神を呼び求めている先民のために神は裁きをつけないでいつまでも放っておくことがあろうか、何節でありますね。そうです、神様は、だから、訴え続けなさい、私はあなた方が訴え続けることをそれを求めますよ、イエス様はこの、最後のところに果たして、人の子が来た時地上に信仰が見られるでしょうか、この信仰を果たして持ち続けている人が果たしているでしょうかって言いますけれども、本当に私たちは日夜主に訴え続けるということを、これを、し続けるべきです。この暗闇の勢力、この支配者たちに対し訴え続けるべきです。そしてまた私たちにこの恵みを施してください、救いを施してください、訴え続けるべきです。必要の満たしがあるでしょうか、また、病の癒しを必要としているでしょうか、それら諸々のことを本当に私たちは訴え続けるべきです、天の御国はこの訴え続けた者勝ちなんですね。冒頭で宣言した箇所はマタイの11章の12節のところですけれども、マタイチャプター11、マタイチャプター11 verse 12、マタイの11章の12節、チャプター11 verse 12、ここを冒頭で宣言しました。ここにはこういうふうに書いてありますね。バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。アーメン。ですから天国というものは、激しく奪い取ろうと、もう本当に、取っ組み合いへし合いする者勝ちなんですね。ヤコブ、ヤコブはイスラエルになりましたね。ヤコブがイスラエルになるとき、レスリングをしましたね。この天の御使いに、エンジェルに対してレスリングをして、しよう、もう訴え続けました。そしたら、ヤコブからイスラエルになって、祝福、ブレッシングを、いただきましたね。それと同じく皆さんも激しく主に対して、祈る、このプレイヤーに、これによって、訴え続ける、していくならば、主は祝福を、与えてくださり、そして、当時ヤコブは、エサウという、もう身の危険を感じるお兄さんに殺される、殺されかねない、そのお兄さんから守られた、ばかりでなく祝福を、いただきました。本当に私たちも、求め続けるべきです。そして戦い続けるべきです、闇の勢力、悪魔サタンに対して、このいつもアタック、し続ける、祈りによって、そしてイエス様に対しては訴え続ける、するならばイエス様は、祝福を皆さんに与えてくださいます。どうか皆さんは、本当にこの祈り続けること、求めなさい、探しなさい、叩きなさい、イエス様おっしゃいましたね。 求め続け、ね、探し続け、叩き続ける、ね、あの例え話もね、ルカの福音書の11章のところで、ね、11章の5節からのところにその例えがありますけれども、ルークチャプター11、ルークチャプター11 from verse 5 to 13、ルカの11章の5節から13節、ルカ福音書の11章の 5節から13節、またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを見つかしてくれ。友人が旅の途中、私の家へ来たのだが、出してやるものがないのだ、と言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで、起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。アーメン。で、ここ、求めなさい。これ全部ですね、現在形能動態、ですから、求め続けなさい。探し続けなさい。叩き続けなさい。そうすれば、誰であっても求め続けるものは受け、探し続けるものは見つけ、叩き続けるものは開かれる、ね。ですから、続けることが肝心です。一回やったらおしまい、ね、ということではないんですね。し続けるならば、ね、求め続けるならば、ね、与えられる。探し続けるなら見つかる。叩き続けるなら、ね、開かれる。いつまでやるか、ね、開かれるまでです、ね。見つけるまで。また、ね、それを与えられるまで、それをし続ける。するならば、ね、この私たちも本当に必要なものを、必要な救いを、必要な癒しを得ることができます。皆様どうか失望しないでください。イエス様は、ね、果たして人の子が来た時地上に信仰が見られるでしょうかと言いました。チャレンジが与えられています。どうか皆さんは、ね、求め続け、探し続け、叩き続けて、そして主から救いいただく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちも本当にあなたがこのように不正な裁判官の例えまで持ち出してまで、私たちに求め続けなさい、祈り続けなさいということを示されました。本当に地上の生徒たちが祈り続けるときに、あなたは天において答えられる主であるということを示されました。本当に私たちは求め続けます。あの人の救いのために、また必要の満たしのために、あるいは癒しのために、あるいは悪魔サタンがそれらが打ち負かされるために、主を私たちはまた求め続け、祈り続けたいと思います。どうか一人一人が本当にこのあなたに対してはしつこさを持って、また世に対しても本当にしつこさを持って当たることができ、そうしてこの地上において勝利する勝利者として、また天国人として本当に多くの人々にあなたの福音を届けるものとならせてください。救いをもたらすものとしてください。私たちが行く先々において本当に神様が働いておられるのだと世の人が見て、あなたを崇めるようになりますように、どうか導いてください。あなたから今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今朝、私たち一人一人に、 この霊的戦いについて、また私たちがやるべき、いつも絶えず目を覚まして祈るべきというその御言葉を、真理を私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。イエス様は言われます。終わりに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさい。強くされ続けられる私たち一人一人でありますように、導いてくださることを心から感謝いたします。この霊的戦いがある中に、私たち一人一人に、ではしっかりと立ちなさいとイエス様が今朝言われました。私たちはこの霊的武具をしっかりと取り、そして悪魔の策略、悪魔の意図、仕組み、また手順、悪魔のその策略は、私たち一人一人が失望すること、また諦めること、それを狙っております。私たちはその悪魔の意図に落ち込むことなく、霊的武具を持ってイエスキリストの勝利に預かり、私たち一人一人も日々ビクトリーを重ね続ける私たちでありますように、今導いてくださることをどうかよろしくお願いいたします。私たちの腰に、そして私たちの心に、真理なるイエスキリスト、その真理の御言葉をしっかりと結びつけることができますように。そしてこの胸には、正義の胸当て、神の義を豊かにその胸当てとしてつけ、そして足には平和の福音の備えを履く私たち一人一人でありますように、イエス様のその救い主であられるイエス様の十字架上に流してくださったその血潮を豊かに与えられたものとして、神の言葉を、またその真理を豊かに携えて、今日というこの日を、またこれからの歩みを、あらゆるその悪の策略が飛び交う中にあって、その中にあって真理なるイエス様を豊かに見つけ出し、そしてそこにある真理を私たちは貫き通し、イエス様、あなたの皆を褒めたたえ続け、またイエス様に従い続ける私たちでありますように、今導いてくださることをよろしくお願いいたします。私たちは救われたと、イエス様にあって救われたものとして、その救いの兜をしっかりとかぶり、そして御霊の与える剣、神の御言葉を豊かに受け取って、そして日々強められ、日々イエス様にあって新しくされ、イエス様、あなたにあってこの霊的戦いの中において勇者となることができますように、イエス様よろしくお願いいたします。絶えず目を覚まし、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈ることができますように、私たちを今豊かに強め、またその霊的視線をイエス様から離すことなく、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離すことなく、私たちのやるべきこと、そしてイエス様にあって私たちがその霊的戦いにおいてしっかりと私たちの役割を果たすということ、その一つ一つを守り抜くことができますように、今導いてくださることをどうかよろしくお願いいたします。しつこくせがむ私たちでありますように、イエス様にあって私たちは求め続けなさいと、探し続け、また叩き続けなさい、そうすれば与えられる、開かれる、また見つけ出すと、イエス様がその約束を与えてくださっています。私たちが本当に目の前のことに諦めてしまったり、また目の前の状況が動かないことに失望するとき、悪魔サタンが手を叩く、そのような状況に陥ります。私たちは今この目をしっかりと覚まして、この霊的戦いにおいて私たちは希望を持ち続け、イエス様に期待し続け、そして祈り続けるものでありますように、イエス様が必ず与えてくださいます。最高の計画を、将来と希望の計画を私たちのために用意してくださっています。それを実体化されたものとして私たちは受け取ることができますように、イエス様、助け導いてください。今朝私たちに与えてくださいましたこの御言葉を私たちは受け取り、そしてではしっかりと立ちなさいと言われたイエス様の御言葉に従い、今日もしっかりと立ち、そしてイエス様にあって豊かな救いを得て、豊かなイエス様からの答えをいただき、そして歩み、そしてその救いを豊かに運ぶ、そのような働きができますように、イエス様、私たちを整え導いてくださることをよろしくお願いいたします。イエス様の御言葉を豊かに受け取り、そしてイエス様に働く私たちでありますように、主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。今